関税初インフレは終わったのか。 IMF 見通し、ニューヨーク連銀調査、6月 CPI を合わせて読む方法。 IMF の2026年7月世界経済見通しアップデート。ニューヨーク連銀の関税コスト転用分析、米国6月 CPI を合わせて読むことで、関税発の物価圧力が終わったのかをより正確に判断できる。核心は1回限りの価格上昇と持続的なインフレを区別し、在価格サービス価格、期待インフレ企業の価格決定経路を同時に見ることだ。関税は輸入品価格を直接押し上げ得るが、インフレが持続するにはコスト転嫁が複数の品目と都期間に広がる必要がある。 IMF は戦争、エネルギーショック、貿易の分断、技術サイクルを2026年の世界成長と物価見通しにおける主要な不確実性として示している。ニューヨーク連銀の分析は、関税を負担した企業がなお追加の値上げを計画しており、コスト転嫁が完全に終わったとはみなしにくいことを示している。総合 CPII とコア CPI が食い違うときは、エネルギー食品の一時的な変動とサービス賃金関連の基調的な物価を分けて読む必要がある。中央銀行は単一の CPI 数値よりも価格転嫁の広がり、期待インフレ、労働市場、在庫調整まで合わせて考慮する。一目でわかる結論、関税初インフレが終わったのかを判断するには、単に月期の消費者物価指数CPI が高かったか低かったかだけを見るのでは不十分だ。関税はまず輸入企業のコストを押し上げ、その後企業の価格決定、在庫戦略、サプライチェーン再編、賃金サービス価格との相互作用を経て消費者物価に反映される。2026年7月初めに公表された3つの資料は、同じ問いを異なる角度から扱っている。資料、革新的な問い、読むべきポイント。 IMF 2026年7月世界経済見通し、世界の成長と物価を押し下げる構造的圧力は何か。戦争、エネルギーショック、貿易分断、技術サイクルがインフレをどう揺さぶるか。ニューヨーク連銀、リベリティストリート、イクリミックス分析。関税コストは終わったのか。関税を支払った企業が追加の値上げを計画する。米国6月 CPI、実際の消費者物価には何が反映されているのか。ヘッドライン CPI、コア CPII、 在位サービスの細めの方向、革新的な結論は慎重なものだ。関税が生んだ価格ショックが一部品目ではすでに反映された可能性はあるが、企業がコストをまだ完全に消費者価格へ転嫁していないなら、関税初インフレは終わったというより、転コマプロセスが進行中である可能性がある。関税初インフレとは何か。関税初インフレとは、政府が輸入品に課した関税が企業コストと消費者価格を押し上げる現象だ。関税そのものは税金だが、経済的には輸入品の購入コストを高める価格ショックとして機能する。基本経路、関税が物価へ伝わる経路は次のように整理できる。政府が特定の輸入品に関税を課す。輸入業者または流通業者の単位コストが上昇する。企業はコストを吸収するか、一部だけ価格に反映するか、全額を消費者価格に転嫁する。消費者はより高い資本価格に直面。企業は在庫、供給先、雇用、販売戦略を調整する。値上げが幅広い品目と長期間に広がると、持続的なインフレリスクが高まる。これを単純なフローチャートで書くと、次のようになる。関税特化、輸入コスト上昇、企業マージン圧迫、またはコスト吸収、消費者物価への反映、期待インフレ賃金、サービス価格への二次的影響の可能性。 IMF 増資、成長鈍化と物価の不確実性を合わせて見るべき理由。 IMF の2020年7月世界経済見通しアップデートは、関税だけでなく世界経済を押し下げる複数の圧力を合わせて見る必要があることを示している。提供された資料を基準にすると、 IMF が強調した革新的な軸は、戦争とエネルギーショック、貿易分断、技術サイクルだ。1. 戦争とエネルギーショック戦争と地政学的衝突は、エネルギー穀物輸送費に影響を及ぼす可能性がある。エネルギー価格が上がると、CPI ヘッドラインをターチに押し上げ、輸送電力電房コストを通じて、企業コストにも影響する。ただし、エネルギー価格の上昇は、時には急騰後に安定する1回限りのショックで終わることがある。そのため中央銀行と市場は、エネルギー食品を含むヘッドライン CPI と、それらを除いたコア CPI を合わせてみる。2. 貿易分断と関税貿易分断とは、国家間の貿易が効率性よりも安全保障政治、産業政策の論理に沿って再編される現象を意味する。関税、輸出規制、補助金、サプライチェーン移転がこれに含まれる。貿易分断は次のような形で物価に影響を与え得る。より安い供給先を利用しにくくなる。企業が重複したサプライチェーンを構築することでコストが増える。関税が輸入品価格を直接押し上げる。不確実性のため、企業が価格をより保守的に、つまりより高く設定し得る。3. 技術サイクルは、生産性と投資を同時に揺さぶる。人工知能、半導体、自動化のような技術投資は、長期的には生産性を高めて物価圧力を下げ得る。しかし短期的には、設備電力、データセンター、高度人材への需要を増やし、特定部門のコスト上昇を生むこともある。したがって、技術は必ずディスインフレ要因だと断定することはできない。ある時点では、投資需要を通じて価格を押し上げ、時間が経つと生産性改善を通じて価格を下げるという両面性がある。ニューヨーク連銀分析、なぜコスト転嫁はまだ進行中であり得るのか。ニューヨーク連銀ロリアルティストリッパニーユーコアの2026年7月分析は、関税コストを負担した企業の価格決定に焦点を当てている。提供された方向性によれば、革新的なメッセージは、関税コストの転嫁がまだ完全には終わっておらず、追加の値上げがパイプラインに残っている可能性があるということだ。企業がすぐに価格を上げない理由、企業は、関税が課されたからといって、常に名持ちに価格を上げるわけではない。理由は様々だ。理由説明、物価への反映方式、在庫保有、関税前に輸入した在庫が残っていれば、すぐに価格を上げる必要は、小さい時間が経った後に反映される可能性、競争圧力、競合他社が価格を維持すれば、単独での値上げは難しい。段階的部分的な転嫁、契約価格。卸部納品契約が固定されていれば、即時調整は難しい。契約更新時に反映消費者需要への懸念、値上げた時に販売量の減少が懸念される。マージン縮小後の遅れた値上げ、不確実性、関税が一時的か持続的かわからなければ、判断を先送りする。政策継続の確認後に値上げ、このため関税と CPI の間にはタイムラグが生じる。関税発表直後よりも、数か月後に CPI の在項目でより明確に現れることもある。企業が追加の値上げを計画する理由、関税を支払った企業が追加の値上げを計画する理由は、おおむね3つで説明できる。マージン防衛、コスト上昇を吸収し続けると利益率が低下する。在庫転換、関税前の在庫が消化され、関税後の在庫が販売価格に反映される。価格再設定サイクル、企業は毎日価格を変えるより、四半期、半期、契約更新の時点に合わせて調整する場合が多い。したがって、CPI が1か低く出たからといって、関税効果が終わったと見るのは難しい。逆に1かつ高く出たからといって、持続的インフレが確定したわけでもない。重要なのは、値上げがどれほど広く長く続くかだ。6月 CPI の読み方、ヘッドラインとコア CPI が語ること、 米国労働統計局 BLS の CPI は、消費者が購入する財とサービス価格の変化を測定する2020年6月 CPI は関税論争における確認指標だ。ただし CPI は一つの数字ではなく、複数の層のデータとして読む必要がある。ヘッドライン CPI、 ヘッドライン CPI は食品とエネルギーを含む全体の消費者物価だ。消費者が実際に体感する生活費に近いという利点がある。しかし、エネルギーと食品は国際原油価格、天候、地政学的事件によって短期的な変動性が大きい。そのため、ヘッドライン CPI が高くても、その原因がエネルギー急騰であれば、関税初インフレと直接結びつけるのは難しい。コア CPI、 コア CPI は、一般に食品とエネルギーを除いた指標だ。中央銀行と市場が基調的な物価を判断する際によく参照する。コア CPI で特に見るべき項目は次の通りだ。関税の影響を受けやすい耐久財と非耐久財を、家電、家具、自動車部品など輸入比率が高い品目、住居費と医療サービスなどのサービス物価、輸送サービス、保険、修理費のように財コストとサービスコストが混ざった項目、財とサービスの違い。関税は財価格に先に影響を及ぼす場合が多い。しかし持続的なインフレへ広がるにはサービス価格と賃金、期待インフレへつながるかが重要だ。区分関税影響の可能性、解釈ポイント。輸入消費財高い、関税転嫁が直接現れ得る、国内生産商品中程度、輸入原材料部品の使用油が重要が、サービス低い、中転銀、賃料、設備コストを通じた間接影響、エネルギー。関税より国際価格の影響が大きい場合が多い。ヘッドライン CPI 変動の原因分解が必要。関税の直接影響は限定的。基調物価の判断に重要。ヘッドライン CPI とコア CPI が食い違う時の解釈。ヘッドライン CI とコア CPI は同じ方向に動かないことがある。この時消費者、企業、中央銀行はそれぞれ異なる情報を見る必要がある。消費者が見るべきこと、消費者にとって重要なのは実際の支出項目だ。ヘッドライン CPI が低くても、食料品、保険料、賃料が上がれば体感物価は高くなり得る。関税関連品目を購入する予定があるなら、商品価格がタイムラグを伴って反映される可能性も考慮する必要がある。消費者が確認すべき問いは次の通りだ。最近上がった品目は1回限りの購入品か反復支出か、輸入比率が高い商品を近く購入する必要があるか、値上げは割縮小なのか定価引き上げなのか、エネルギー価格の下落が他の物価上昇を覆い隠していないか、企業が見るべきこと、企業は CPI よりも自社のコスト構造を先に見るべきだ。関税が直接課された品目だけでなく、部品、包装材、輸送、在庫、金融コストまで考慮する必要がある。企業が点検すべき項目は次の通りだ。関税付加品目の仕入れ比率、関税前在庫と関税後在庫の比率、値上げ時に需要がどれほど減るか、競合他社の価格調整速度、契約更新時点と納品単価の調整可能性、中央銀行が見るべきこと、中央銀行は、関税が1回限りの価格水準上昇なのか、持続的インフレなのかを区別しなければならない。関税によって特定の商品価格が一度上がることは価格水準の上昇だ。しかし企業と家計が今後も物価は上がり続けると信じて賃金と価格を調整すれば持続的インフレになり得る。中央銀行が注目すべき指標は次の通りだ。コア CPI の月間上昇率と3か6か月トレンド、財物価の広範な上昇の有無、サービス物価と賃金上昇率、短期長期期待インフレ、企業の値上げ計画、消費需要と労働市場の鈍化の有無、1回限りの価格上昇と持続的インフレの違い。関税論争で最も重要な区別は価格水準の上昇とインフレ率の持続的上昇だ。区分1回限りの価格上昇、持続的インフレ、意味、特定のショックで価格が一度高くなる、 価格上昇率が高い状態で維持され続ける。零関税、付加後の特定輸入品の価格上昇、複数の財サービス価格が繰り返し上期間、おおむね、限定的、複数違反期以上続く可能性、中央銀行の反応、期待インフレが安定していれば様子見可能、利下げ延期または引き締め維持の可能性、確認指標特定品目の価格コア CPI、サービス物価、賃金、期待インフレ、例えば、関税のために輸入家電価格が一度 5% 増がった後、それ以上上がらないなら、これは価格水準の上昇に近い。しかしその上昇が流通費、修理費、賃金要求、他の商品価格へつながり、企業が繰り返し値札を変えるなら、持続的インフレに近づく。関税コスト転嫁が雇用在庫決定へつながる経路。関税は消費者価格だけを変えるわけではない。企業の運営判断も変える。在庫決定関税が予想されると、企業は関税区間前に在庫をあらかじめ確保しようとすることがある。この場合、短期的に輸入が増え、その後在庫が消化されるときに値上げが現れ得る。逆に関税が長期化すれば、企業は在庫を減らしたり、供給先を変えたりしようとする。これは品切れ、納期遅延、割引縮小につながり得る。雇用決定関税でコストが上がると、企業は次のいずれかを選ばなければならない。価格を上げてマージンを維持する。マージンを減らして雇用を維持する。コスト削減のため採用を劣らせるか人員を減らす。サプライチェーンを変えるため一時的にコストと人員を増やす。この経路は物価と成長のトレードオフを生む。関税は物価を押し上げると同時に企業収益と消費需要を弱め成長率を押し下げ得る。この点が IMF が成長鈍化リスクと物価の不確実性を合わせて扱う理由だ。データで判断するチェックリスト、関税初インフレが終わったのかを判断するときは、次の問いを順に確認することが有用だ。関税の影響を受けやすい商品価格が実際に上がっているか？価格上昇は一部品目に限られるのか、複数の商品へ広がっているのか？企業調査で追加の値上げ計画は減っているのか、増えているのか？コア CPI の3ヶ月、6ヶ月トレンドは鈍化しているのか？サービス物価と賃金上昇率も合わせて高まっているのか？期待インフレは安定しているのか？在庫調整は終わったのか？まだ関税後の在庫が価格に反映されている最中なのか？エネルギー食品価格の変動が全 CPI の判断を歪めていないか？これらの問いへの答えが、商品価格上昇は限定的で、企業の追加値上げ計画も弱く、コア CPI トレンドと期待インフレが安定的であれば、関税初インフレは弱まっていると見ることができる。逆に企業が追加値上げを計画し、商品価格上昇が広がり、サービス物価まで粘着的であれば、まだ終わったとは見にくい。投資家と家計が得られる示唆、この記事は投資助言ではなく、経済指標の解釈ガイドだ。ただし物価データは、金利、為替、株式債券価格、生活費計画のすべてに影響する。投資家の視点 CPI が高ければ、利下げ期待が弱まる可能性がある。関税コスト転嫁が進行中なら、消費財企業のマージンと価格決定力が重要になる。エネルギー発のヘッドライン上昇と関税発のコア材上昇は市場の解釈が異なり得る。企業決算発表で値上げ、関税、在庫、サプライチェーンへの言及を合わせて見る必要がある。家計の支店輸入比率が高い耐久財の購入は価格変動の可能性を考慮する必要がある。ヘッドライン CPI の低下が直ちに生活費負担の緩和を意味するわけではない。保険料、賃料、サービス料金のような反復支出項目はコア物価とより密接だ。関税関連の値上げは割引縮小、配送料引き上げ、オプション価格引き上げのように間接的に現れ得る。 まとめ終わったか、より転用がどれほど残っているか、がより良い問い。関税初インフレを判断するとき、終わったのか、という問いは単純だが、実際のデータはより複雑だ。より良い問いは、次の通りだ。関税コストは消費者価格にどれほど転嫁されたのか？まだ転嫁されていないコストが企業マージンの中に残っているのか？値上げはそれからサービスへ広がっているのか？期待インフレと賃金交渉に影響を及ぼしているのか？中央銀行がこれを一回限りのショックとみなせるほど、基調物価は安定しているのか？ IMF 資料は世界経済が戦争、エネルギー、貿易分断、技術変化という複合的圧力の下にあることを示している。ニューヨーク連銀の分析は、関税コスト転嫁がまだ進行中であり得ることを示唆している。6月 CPI は、この論争を実際の物価データで確認する革新的な指標だ。したがって結論は断定ではなく条件付きだ。関税初インフレが終わったというには、商品価格、コア CPI、企業の値上げ計画、期待インフレが合わせて安定する証拠が必要だ。